中町聡、日本共産党。コミュニティフリッジの設置、本市でも前向きに検討を。質問。コミュニティフリッジは、食料品や日用品の支援を必要とする方が利用登録をして、時間や人目を気にせずに、いつでも必要な物品を取りに行ける仕組みです。すでにコミュニティフリッジを設置している泉佐野市の担当課から話を聞きましたが、泉佐野市では280世帯がコミュニティフリッジに登録しており、物価高騰で大変な状況の中、この事業は大変喜ばれているそうです。本市でも設置を検討していただきたいと思いますが、市の見解をお示しください。答え。コミュニティフリッジを設置している自治体では、一人親家庭の方等が周囲に気兼ねすることなく、食材や生活用品をいつでも持ち帰ることができる点が喜ばれていることに加え、食品ロスの削減にも寄与しているとお聞きしています。しかし、安定的な供給量を確保するための営業活動や、衛生的で安全な管理と更新を持続することは、行政の力では困難であると考えています。先進市の状況の把握に努めるとともに、今後の研究課題とさせていただきます。一般質問項目。1、西国立駅周辺のまちづくりについて。2、誰もがお腹いっぱいになれる社会へ。3、孤独死をなくすための取り組みについて。原由紀、立憲ネット緑立川。聴覚障害のある市民の情報保障。部署横断で抜本的な改善方針を。質問。市では、意思疎通支援事業の一つとして、手話通訳者の派遣を行っていますが、申請はファクスで行うことになっています。申請手続きのオンライン化や、オンラインで手話通訳者を介して行う遠隔手話通訳サービス制度の導入を検討すべきと考えます。用語解説、遠隔手話通訳サービス。スマートフォンやタブレットを使い、ビデオ通話で手話オペレーターが聴覚障害者と窓口担当者等の会話をリアルタイムで通訳するもので、二次元コード読み取りや専用アプリで手軽に利用ができる。コミュニケーションの壁をなくし、手続きをスムーズにする目的で、役所、病院、店舗等で導入が進んでいる。用語解説終わり。また、支援や情報保障への取り組みに統一した視点を持たせるためにも、市の施策全体に手話の言語的価値を明確に位置づける、手話言語条例の制定に向けた検討を始めるべきと考えますが、市の見解を伺います。答え、手話通訳者の派遣の申請は、ファクスのほか、メールでも受け付けています。申請のオンライン化については、全般的な DX 化の状況を踏まえ、改善に努めていきます。遠隔手話通訳サービスは、現時点で具体的な検討には至っていませんが、他自治体の動向を研究していきます。手話を言語として位置づける視点を施策全体に統一的に持つことは、施策の一層の充実に資する考えと認識しており、条例化について他市の運用や効果等を研究していきます。一般質問項目。1、聴覚障害のある市民が安心して暮らせるための施策について。2、インクルーシブ教育を見据えた特別支援学級の充実について。3、同性パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度について。上条昭一、日本共産党。深刻化する物価高。交付金を活用して早急な支援を。質問。物価高がますます深刻になっており、 早急に市民や事業者への支援が必要であると考えます。市の対策では、実施のノウハウを持つ施策をスピード感を持って行うべきであり、収入が少ない市民への給付金支給や、ゴミ指定袋の全個配布等を再度実施していただきたいと考えます。市の見解をお示しください。また、給食の食材確保をはじめとした保育施設や介護施設等への支援も引き続き必要と考えますが、市はどのように考えていますか？答え、令和7年11月21日に閣議決定された総合経済対策において、食料品の物価高騰に対する特別加算が措置され、重点支援地方交付金が拡充されると聞いています。現在、庁内で急ぎ物価高対策の検討を進めており、拡充される重点支援地方交付金の活用については、これまでの取り組みも踏まえて、速やかに必要な対策を実施していきます。保育園や幼稚園への食材料費の支援についても、重点地方交付金の活用を検討していきます。一般質問項目。1、物価高騰等から暮らしと営業を守る対策について。2、生活に困窮する人への支援について。3、補聴器購入助成制度の改善について。4、ヒトパピローマウイルス。HPV ワクチンの接種について。瀬信弘、公明党。市民の財産である市の所蔵絵画、近いうちに絵画展の開催を。質問、市の所蔵絵画は市民の財産であり、市民の皆さんに見てもらう機会を設けるべきと考えます。直近では令和4年度に、市の所蔵絵画展が開催されたとのことですが、これまでにこういった展示はどの程度、どのような形で行われたのかお示しください。また、最後の開催からすでに3年が経過していると思います。ぜひ近々で開催を考えていただき、市民の皆さんに見てもらう機会を作ってもらいたいと思いますが、いかがでしょうか。答え、現在、市の所蔵絵画は購入作品が37点、寄贈作品が33点の合計70点あります。市の所蔵絵画展はこれまでに3回、平成22年に市庁舎で、平成29年に多摩新リスルホールで、令和4年に多摩新美術館で開催し、令和4年の絵画展では、多摩新地域文化財団との共催でした。今後についても、企業や団体との共同を図りながら、市所蔵作品の魅力をより多くの方に伝えられるよう、開催方法や内容について検討を進めているところです。一般質問項目。1、防災対策について。2、文化芸術作品の展示について。3、難病患者への支援について。4、立川駅周辺における障害について。高畑奈美、立川自民党。未就学児の発達障害。いつでも相談できる場が必要。質問、現在、就学前の子の発達に不安を持つ保護者が増加していると考えます。安心して相談ができる人や場所が常にあることが、保護者の心の負担を軽くし、安心した子育て環境のため、相談支援の充実が重要です。本市の北部は子育て世代が増加していますが、相談できる場が少なく感じます。まずは、保護者が気軽に相談できるように、現在ある保育施設やその他子ども関連施設等と連携して、幅広く相談に応じる体制が必要と考えますが、市の見解を伺います。答え、 北部地域の私立保育園の中にも、地域の子育て家庭に門を開いている園はあります。また、給所中を含め、常設の子育て広場7カ所と、出張・出前広場でも、就学前の親子に交流の機会を提供するとともに、相談に応じています。支援のあり方や、地域の中での園の役割等については、私立保育園や幼稚園との連絡会や合同研修等の機会を活用して、共有と連携に努めていきます。今後、より気軽に相談できるような取り組みの強化を検討していきます。一般質問項目、1、結婚新生活の応援について、2、就学前の発達障害児のいる家庭の相談支援について、3、市の小学校、中学校の魅力ある学校づくりについて、高口康彦、公明党。庁舎周辺の土地利用計画、時代に合わせて再構築を。質問、新庁舎周辺地域土地利用計画が策定されてから15年が経過していますが、庁舎北側の広大なエリアの利用について、一度立ち止まって考え直す必要があると考えます。特に、立川基地跡地東側地区は、居住、商業機能等を中心とする複合的な街区としていますが、近くに大型商業施設が建った今、新たな商業施設の必要性は高くありません。計画を見直し、現実的に今後の数十年先を見据えた土地利用の最上位計画を作っていただきたいと考えますが、市の見解は、答え、計画を策定した当初から庁舎周辺の環境は大きく変化しています。現状を把握した上で柔軟な見直しの検討も必要と考えますが、丁寧に地域の方の理解を得て進める必要があります。歴史的経緯や地域特性を背景として、市民や関係団体、機関等が議論を重ねて計画を策定した経緯をしっかりと踏まえながら、これからの時代に対して何がその地域に必要なのか、必要に応じて大胆に変えていく可能性も排除せずに、検討していくべき課題であると考えます。一般質問項目。1、砂川地域のまちづくりについて。2、障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちづくりについて。中山ひとみ、自民党クラブ。小1の壁解消に向けた対策事業。早期に全校での実施を。質問、小1の壁について何よりも心配なのは、親が家を出た後に子供が一人で寂しく家にいて、自分で家の鍵をかけて登校しなければならないことです。他市では議会で質問をされてから約5ヶ月で、全校で朝の校庭開放を開始した事例もあります。本市は、少し時間がかかりすぎではないでしょうか。来年度からの施行実施についての取り組み状況、モデル校2校の選定基準はどうなっていますか。また、全校一斉スタートはできないものでしょうか。答え、朝の小1の壁の解消に向けて、事業概要を小学校長会に示し、本市の取り組みについて、意見や要望を各校長から聞き、一定の理解が得られたことから、令和8年度実施の協力等をお願いしました。今後の拡大を視野に入れた上で、希望があった1校と、市が総合的な判断で指名した1校の計2校をモデル校として、来年度から事業を開始します。人材確保や、各学校で異なる条件の課題を解決しながら、スピード感を持って準備を進めたいと考えています。一般質問項目。1、小1の壁について。 2. コトリンク立川市魅力発信拠点施設について。